で質問はですね、人間の心になりたい。どうしたら人間の心を起こすことができるのでしょうかと、こういう質問ですね。で、まあ、仏教的にはですね、人間の心を起こすためには、心を起こさないといけないんですね。心を
信じて
真です。これは有意識で言う真、真を起こすとその後残機の心が起きてくる。ですね。こういう順番です。ですから、どうしたら人間の心を起こすことができるかといえば、真の心、真を起こす必要がある、真っていうのは何かっていうと、この世界を信じるってことです。
この世界の何を信じるわけ
ですか。この世界で私は生きていてもいいんだと信じるってことです。真がない人はですね、なんかこう、この世界で生きていくためには許可が必要じゃないかと、条件が必要じゃないかと思うわけです。基本的にはこの世界で本当に私は生きていてもいいんだろうかっていう不安があるんですね。で、その条件に満たしてないと人が私を責めてくるんじゃないかと思うんです。だから人をこう、なんていうんですかね、信じられないんですよ。わかりますかね。人を信じるってわかりますか。
この世界で生きていてもいいんだっていうのは、存在価値の高い人はそのような気持ちが強くなる。
存在価値が高くなっても真を置きます、はい。逆にそのなんていうんですかね、自分はこんなことをしてるから生きていてはいけないんじゃないかという要因をですね、取り除いていっても真は起きます。わかりますか。
もう一度おっしゃっていただけますか。なんて言われたら、ちょっと
存在価値が高くなっても真は起きます、
はい。
また自分がですね、こういうものだから生きていてはいけないんじゃないかと、こう思うようなものが減っていけば真が起きます。
その真が起きるっていうのは大悲を信じるのと同じことですか。
真が起きるのと大悲が大悲を信じるのはニアリーイコールです。全くイコールではないけれども、まあイコールと呼んでもいいと。だから驚愕的にはですよ、自力が廃れば真が起きます、造業を捨てれば真が起きるんです、偽情が晴れたら真が起きるんです。
オートマチックなんですか。
うん、オートマチックです。
そしたらですね、ごめんなさい、
どうぞどうぞ。
そしたらだいぶこう仏法を聞く必要が出てくるわけじゃないですか。
そうですね、はい。だから人間の心っていうのは、まあレベルが高いんですよ、私たちから言うと。
やっぱそうしたらですね、もうちょっとレベルを落としていただいて。
いやいやいや、これを目指そうじゃないですか。質問通りだったんですよ。真心を持って人と接したいっていうのは、ね、人間の心を持って人と接したいと、それがちょっとしかできない。それは当然ですよ。だって聴聞をして物力をいただいて、ね、その物力をいただいているわずかな間だけ自分じゃないものになれるんです、 だから人間の心で人と接することができる。だけどそれはこうわずかな間だけなんですよ、まあ、ちょうどこう水と油をシェイクしてね、こう分離するまでの間ですね。その間だけ人間の心として人と接することができるんです。だからイメージがだんだんできてくるんですよ。こんな風に接したいなと。でもこんな風に接するっていうのが結構レベルが高いことなんです。だって人間の心ですよ。人間の心っていうのはですよ、誤解を保てる区域によってなれるものなんですから。普通はね、その共感地獄やね、消滅地獄に沈んでいる私たちがですよ、集合地獄を離れ、北上地獄を離れ、統括地獄を離れて初めて心が人間界に生まれるわけです。だから当然レベルの高いものなんです。もちろんその完全に消滅地獄から離れなければ、北上地獄に離れなければ人間の心が全く起きないかっていうとそうではないけれども、でもレベルの高いものなんですよ。でも質問はどうしたら人間の心を起こすことができますかという質問ですから、やっぱダイレクトにその話をしてた方がいいですよね。
その方がよろしいんですか。
だから質問はそういう質問です。
そのまあ続かないですよね。まあ例えばその聴聞させていただいた、先ほどの聴聞させていただいた時はこうその功徳がいただいて、
はい、
まあ、何日間はすごくこうこういう気持ちで接したいというのが起こるんですけれども、
はい、
先ほどイメージで言われたじゃないですか、はい、自分なりにイメージ、あこういう形で接したいな、
うん、
宇田さんが教えていただいたようにですね、接していきたいと思うわけですね、はい、ところが、はい、もうやっぱ煩悩が吹き上がってくるんですよね。
はい、それは功徳が尽きると。
いやだからそのあまりにも今の私の立ち位置からしたらですね、ちょっと遠すぎる質問であったということでしょうか。
いやそんなことないですよ。だってほら聴聞すれば一時的にもなれますから、うん、そう高い境地に、
うん、分かりました。
だからこれは頑張ってなった方がいいと思うんですよ。だ人間の心になりたいっていうこういう質問ですから、人間の心になるためには芯が必要ですよ。で芯を起こすためには、まあ、驚愕的にはですね、分別芯を取り除いていかなくちゃいけませんよ。こうなるわけですね。
はい、
はい、そこでどんな分別心を自分は持っているかと、それが分かればだんだんと分別心を取り除いていくことができるし、心を起こしていくことができるし、人間の心を持つことができるようになると、まあ、こういう流れですよね。
じゃあ私の分別心ということ。
そうそうそうそうそうそう、これが今日のテーマですよ ね、 ね。だから分別心はどんな分別心をね私は持っているのかと、それを知らないといけないってことですね。
どんな分別心を持ってるかっていうのは、どんな自分はどんな人間を見せてるかっていうことっていうことですか。
どんな人間を見せているか、つまり自分の中にですよ、白い自分と黒い自分がいるわけです。でその黒い自分とは何かってことですね。私たちはこう白い自分が自分だと思って黒い自分を捨ててるわけです。 分かりますかね、言ってるの。
まあ、理想の自分にすがって、うんうん、こんな人間を見せられると自分では思ってるものは捨ててるっていうこと。
まずその分別心っていうのはどうやって出来上がるかっていうと、まあ、生まれた時に私っていうのがありますよね。
はい、
ね、私と、いわゆるありのままの私っていうのがこういますけど、その時にこのありのままの私を親が受け止めてくれなくてですね、こんな自分は生きていちゃダメだよとこう怒られるわけです。例えばちょっとこうゴミ箱を触ったらダメダメダメってこう言われるでしょ。そうするとその子供としてはですよ、そのゴミ箱を触るっていうのは自分の正直な心じゃないですか、ね、ゴミ箱の中が見たいと。でもそれを親がそんなね、ゴミ箱なんか触っちゃダメですよってこういうふうに言われるとですよ、ね、私は生きていちゃいけないんだってこう普通に思いますよね。わかりますか、言ってる意味は、ね、生きていてはいけないと。そうそう、自分の正直な気持ちを出しましたと、その正直な気持ちを親が否定すると、ね、私はこのままではですね、生きていてはいけないっていうふうに感じますよね。
それはもともとそういう不安があるからですか。
いや、そういう、その私たちはですね、その自分の肉体に魂が宿るけど、その魂自体が希薄なんです。だから確固たる私っていうものを持ってない。だからその魂が私に宿るとですね、私の存在ってもともと希薄なものだっていうふうに感じてるわけです。それに対して親が何か行動を起こすとですね、私が何か行動を起こした時に親がそれをダメだっていうふうに言うと、ね、そうすると子供としてはやっぱりそうだってなるんです。確固たる自分を持っていたらですよ、親が否定してもいやいや何を言うんだ、親の方が間違ってるんだって思うわけです。だけど自分の存在自体が希薄だから親が否定してくるとそうだと、やっぱり私はこのままでは生きていてはいけないんだと、こういうふうに思うんです、ね、だからこの自分を否定するようになると、これが黒い自分なんです。黒なんです。
だからそのダメダメって言われただけではね、その白いのができないじゃないですか。でも黒いだけですよね。
と当然ごとくこういうことをやっちゃダメだ、こうしなさいっていうふうに言われるわけ。だからこういうことをやっちゃダメだって言われるのが悪になるわけです。で当然親としてはこういうことをしなさいっていうふうに言う、こういうことをしなさいっていうふうに言われたものっていうのは、私の心としてはですよ、心としてはこっちがこう正直な心ですから、やりたくはないものなんです。 でもやりたくはないけれども、それをやると笑顔でやるとですよ、親は怒らないんです、うん、そうだそうだと、そういうふうにやればいいんだ、こうなる。だから子供としてはですよ、こういうことをやったら責められない、ここポイントですよ。ポイントは責められない、善をすると責められない。 そして悪をすると責める。これが分別心の特徴なんです。
いいですか。
善をしたら認めてもらえたと、ね、そしたら分別心にならないです。だって私たちの心は認めてもらいたい一杯だから、認めてもらえることをやりました、そしたら大変親が喜んでくれたと、そしたらもっとやりたいと思うじゃないですか。
でもそれはね、感情ではやりたくないことですよね。それを認めてもらったらどうなるんですか。
いや、それはね、認めてもらったならばそれがやりたいことに変わるわけ
です。変わるんです、はい、だから自分のやりたいことっていうのがそこで変化しちゃって、
そうそうそう、まあ、
それが私だっていうのが変わっていくわけ
です。そうですそうです、はい、
親の価値観じゃないですけどに染まっていく、
は
い、
そうそうそうそう、業、まあ、いわゆる親の業に染まっていくと。
ギリか、
いや、ギリ、ふん、
それは真実から言えば変わるんですよ。
いや、ゴーです、ゴー。今、ガとかね、自力っていう話は分別心の話だから、分別心っていうのは、悪をすると責める、ね、善をすると責められないものなんです。認めてもらわないんですよ。だって親がなんで悪をしちゃいけないっていうかがポイントなんですよ。ね、木村さん、なんで悪をしちゃダメなんですか。
まあ、親にとって都合が悪いから。
なんで。
親の側に合わないから。
ああ、違う違う。なんで子供が悪をするとね、悪って言っても犯罪を犯すわけじゃないですよ。ゴミ箱を漁るだけなんです。ね、机の上に乗るだけなんです、ね、デパートでちょっと騒ぐだけなんです。食事中にちょっと席を立って歩き回るだけなんです。でもそれが悪なんです。なんでそれをやっちゃいけないんですか。なんですか、清野さん。
まあ、親は格あるべしと、乗るもんじゃないと、当たり前だと、常識だと。
いや、そんな猛語言ってもダメですよ。
いやいや、親はそういう気持ちで
いる。いや違う、それは猛語です。猛語、嘘をついてもダメです。
あ、親はそういう気持ちで言いますけども、はい、はい、猛語、
猛語、猛語、うん、
手間かけたくないからですか。
お、
片付けたり、うん、静かにさせたり、
うんうんうん、
まあ要するに
何がその悪をする、子供が悪をすると取られるんですか。
時間。
そうです。ね、いわゆるこう親の心としては子供になるべく時間をかけたくないんです、ね、時間をもう取られたくないんですよ。だって、ね、仕事をしたいと思ってるのに子供が騒ぐと仕事をすることができない。子供に構ってあげないといけないとなると時間が取られるんです、ね、遊んでいる時に、テレビを見る時にですよ、テレビを見ているときに親がですよ、あ、子供が何かこう話しかけてきたら、ねえねえお父さん、お父さん、うん、そしたらですよ、今面白いテレビがやってるかもしれないじゃないですか。例えばごちそうさんをこれ僕がね、これ見ていたと、そうそう、こう横からこう話しかけられて、うんってなった瞬間、何を喋ってるか分かんないんですよね。ね、今日だったら、あれ、あの、和枝さんとメイコは一体何を話してるんだろうと、こう、一生懸命聞こうとするじゃないですか。ね。ところが横から声をね、喋られると、とこうやってる間にですよ。ね。この和枝さんとね、メイコの会話が、で止まってくれたらいいですよ。こうやって、こういうふうに横になった瞬間、パッと止まってね。で、こっち側向いた時だけこう、繋がると。言うならいいですけど、実際はテレビの内容ってどんどんどんどん過ぎていくじゃないですか。ね、申し訳ないけど、こうだって相棒で、ね、始まった時はですよ、もうみんなすいません、静かにしてください。ね、で、こう正座してですよ、こうやって見るじゃないですか。ね、真剣にこう聴講する。ね、もう内容がすごい、このセリフが大事、このセリフを聞き逃すまいとこう、ね。 ね、緩い番組だったら、まあ、話しながらできるけど、内容がちゃんとわからないといけないっていう番組だったら、横から声をかけられるだけで、ああ邪魔だなって思うじゃないですか、ね、この場合テレビに対して私が執着していれば執着しているほど、子供が声をかけることは邪魔だと思うんです。時間が取られるんです。だから時間をかけたくないんですよ。子供のために。親は。ね、手間をかけたくないんです。例えば、ね、お母さんがショッピングに行くと、子供を連れて行くと、なんで連れて行くかってね、家で置いたらね、どっか物を壊すかもしれない、車に置いといたらね殺人だって言われるかもしれないと、そうしたらもうデパートに連れていくしかないじゃないですかね。でベビーカーに乗せますよね、子供を。でなんで乗せるか、当然のごとくね、もうシートベルトをつけるんです。こうやってそうするとね、うわーうわーってこう立ってもですよ、立とうとしても、何々ちゃん立っちゃダメよとかってこう言ってね、もう強引に連れていくでしょ、強引に。とかってこうやってね、子供としてはなんかすごいいろんなものがあるぞってね、うちのマッピーだってね、スーパーに行ったらですよ、目を輝かしてね、ベビーカーから降りてね、そして自分でこう好きなところを歩き回るわけですよ。ついていったら分かるけど、こうね、そのパックされてるあのね、サランラップのところにこう指を刺してね穴を開けようとするわけです。あ、ダメダメダメダメ。そうすると、にーって笑ってさ、ダメダメダメダメとか言いながら、ハハハハって笑って、次のところに行こうとするわけですよ。で、そしたらですよ、もう常に見てあげないといけないじゃないですか。子供のために。ね。それが子供としてはしてほしいことなんですよ。パックに穴も開けたいかもしれないけど、ついてきてほしいんです。ね。親に。親が私のことをずっと見ていてほしいんです。それが感情なんですよ。で、私たちはですよ、ね、良いことをしたら認めてもらえると思いたいんです。こんなことしちゃダメだよっていうふうに言われるならさ、じゃあこういうことをしたらちゃんと見ていてくれてね、くれているならいいんです。ね、例えばよくね、勉強しなさいって親が言うじゃん、ね、でも勉強しなかったら怒るでしょ、ね、でも勉強していたらどうですか、ね、こうやってね、こう陰ながらね、こう勉強してるのをこう親が見ていて、何々くん、いや、よく勉強してるよね、偉いねってね、あ、宿題してるんだ、すごいねとかね、毎回言ってくれたらですよ、子供だって勉強大好きになりますよね、親がずっとそばにいて。ところがどうですか、子供がね、宿題をちゃんとするようになったらですよ、何も言わなくても、ああ、よかったよかった、大河ドラマでも見るかとか、お、なんだ黒田官兵衛かとかね、全く子供の方なんて見ないでしょ。そしたらですよ、子供としては感情がついてこないんですね。あなたがこうしなさいって言ったことをやったはずなんですよ。見てくれないんです、私のことを。あなたが宿題しなさいって言ったから宿題したんです。だけど宿題したのにですよ、褒めてもくれない、認めてもくれない。うん、ね、パパパパ宿題できたんだとかって言うとね、どうですか、こう採点したら、あ、ここ間違ってる、ここも間違ってる、これも間違ってるねとかね、間違ってるところだけ指摘するとね。そしたらね、子供としては宿題をやらない方が叱られないってなるじゃないですか。ちょっとしたことだけどね、子供がちょっと宿題やってきたらね、すごいね、花丸つけちゃうよとかね、小学校1年生だったらですよ、こうやってにばーって丸をつけてあげたらさ、子供だってすごい嬉しいじゃん。 で丸をつけた上で、うん、ここがちょっと残念だったねとかね、間違ったところ丸をつけてから言うならいいけど、丸もつけずにですよ、うん、全然完璧じゃないと、ここもできてない、あそこもできてないとね、指摘ばかりされたらですよ、もう子供としてはね、宿題しなさいってやったのに、宿題やったら責められるってことになっちゃうじゃないですか。ね、ただでさえ私たちは自分の存在に対してね、希薄なものを持ってる。だから本当に生きていていいのか、どうなのかっていうことを常に不安に思ってるわけですよ。だから責められたくないと思ってるし、認めてもらいたいと思ってる。それをやっぱりね、その純粋な子供の気持ちをこう満たしてあげるのが親の責任なんです。親はきっちりと善悪を教えてあげなくちゃいけない。善悪っていうのは悪をしたらね、ダメだよっていうふうに言う代わりにね、善をしたらすごいねって、よくできたねって、そしてちゃんと善をやってるか悪をやってるか見守ってあげることが、見てあげることが親の責任なんです。それをきっちりやってもらった人が人間の心になるんです。残機の心が起きるんです。だけどその親がですよ、子供のために時間をかけたくないって思って子育てをしていたらどうなるかってことです。ね、子供に時間のかかるものは全部悪になるんです。ね、子供が私のことを見てくれない、あ、私がね、子供のことを見ていないから。子供は見てもらってるって感じがしないから不安になって、見てもらいたいからいろいろ行動するわけですよ。いたずらをする、悪いこともする、なんでかって見てもらいたいからなんです。
無意識にそうやってるんですか。
そうそうそう、だって私たちはですよね、親鸞聖人も言ってるように、愛欲の後悔に沈没しているようなものなんです、ね、認めてもらいたいいっぱいなんですよ。見てもらいたい、ね、見てもらうっていうのは責める気持ちで見てもらうんじゃなくて、ちゃんと、ね、私の存在を見ていてほしいと、認めてほしいと、ね、こういうふうに思うものが私たちなんです。そうやって、ちゃんと私のことを見てくれている人がいると、ね、あの親の第40種の中でさ出てくる親なんてね、ほとんどいないじゃないですか。怨行億年ってね、遠くに離れても子供のことをずっと思ってる、近くにいても見てないじゃないですか。今何言ってるんですか。子供がね、大学を卒業して社会人になって、ああ気楽になったねえ、子供がちゃんと働いてるか、ちゃんと何かしてるかっていうのね、えこういうふうにねえ、あの父母恩住教では書いてありますよね。いつまでたっても子供はねえ、親にとって子供なんだ、いつも思ってくれているんだ、ねえ、そんな親に育てられたら人間になりますよね。ねえ、自分のだってそばにいる時でさえですよ、子供を見てないんですね、え、インターネットやってるとかね、デパート行ったら、うわーこの服もいいね、あの服もいいねとかってね言ってるんですよ。その間子供はどうなんですか。ほったらかしですよ。で子供がさ、うわーって言ったらね、何々ちゃん静かに、静かにしなさいと責める。で子育てしながら何を考えてるか、早くね、早く大人になって楽ね、子育てから離れたいわとか、早く楽になりたいわとね、まるで子供はいない方がいいじゃないですか。だから欲は恐ろしいんです。 欲に取りつかれた親はですよ、無意識のうちに子供を本当にね、亡き者にしようとするんです。邪魔者にしていくんです。だから欲は悪なんですよ。欲を断ち切らないといけないんです。執着を断ち切らないと大事な人をちゃんと見てあげることができないんです。ね。ところが、いわゆるその親でありながらですよ、子供のことをちっとも見ていない。ね。それどころか、もう子供ができたのにですよ、その子供がいない時と同じ生活をしようと思ってる。そういう親はですよ、もう子供に時間を少しでも取られることが嫌なんです。時間をかけてもらいたい一杯の存在が生まれたのに、その子供に時間をかけることが嫌なんです。ね。だから時間を取られる、取られた瞬間に悪だ、責めると、生きていてはいけないんだっていうふうな感じでね、こんなものじゃダメだと言って責めるわけ。責められた子供はね、責められたくない、生きていてはいけないっていうふうに、感じるからね、責められたら。だから責められないように悪をやめるわけ。そして善をするようになる。善をすると親は責めてこない、責めてこない代わりに見てもくれないんです。私のことを。そうすると感情はこう、もう出てくるじゃん、いろんなものがぐーっとね。その感情っていうのは認めてほしいっていう心ですよ。ここね、認めてほしい、認めてほしいっていうことは時間を取ってほしいと、こういうふうに子供は純粋に思うんです。私のことを認めてほしいと、ね、誰しも愛欲の効果に沈んでるんだ。ところが認めてほしいと出すためにダメだって言われる。責めて責められる、その矛盾も、矛盾された行動を取られるんです。認めてほしいダメだ、認めてほしいダメだ、認めてほしいダメだ、認めてほしいダメだっていうふうな感じ。そしたらもう子供としてはですよ、人間であること自体がもう悪になってますよね。人間らしい心を持ってること自体が悪でしょ。私が人間として生まれてきたことが間違ってたんですよ。ロボットだったらよかったんです。認めてほしいなんて思うことのない、親に時間を取ることなんてない、ね、子供を、なんか親としてはね、子供に対してね、なるべく時間が取られないように、そして自分に喜びを与えてくれるようにしてほしいと思うんです。そんだったらさ、別に子供じゃなくてもいいよね。ね、従業員でもいいじゃないですか。他人でもいいじゃないですか。子供だからこそね、甘えてくるわけだし、時間を取ってほしいっていうふうに言ってくるわけです。私のために時間をね、取ってほしい。でもそれをこうずっと否定され続けた、子供はですよ、人間であることを捨てるんです。人間という感情ね、自然な感情を捨てて生きていこうとするんです。そうだと、認めてもらいたいって思うから苦しむんだってなる。その典型的な人が親鸞聖人なんですよ。そうでしょ。教行信書の中にですよね、親鸞ね、悲しき金役徳だ、愛欲の後悔に沈没しってね、最後に恥ずべし痛むべしですよ、はあ、認めてほしいという心を持ってる、恥ずかしいことだ、 痛ましいことだ。こんな心さえなければ私は苦しまなくてもいい。人間じゃなかったら私は苦しまなくてもいいと、こういうふうに言ってるんです。いやいや、人間であることは恥ずかしいことではないじゃないですか。人間であることは痛ましいことではないじゃないですか。そういうふうに思わせた親に問題があるんですよ。
恥ずかしくはないかもしれないですけど、苦しいことではあるんじゃないですか。
それは苦しいですよ。認めてほしいという気持ちをね、認めてもらえなかったら苦しいです、ね、だけど人間だから苦しむんです、ね、生きているから苦しいと感じるんです。苦しんでね、苦しいと感じるのは生きている証拠なんですよ。苦しみも感じることができなかったらね、もう本当にね、恐ろしい世界が待ってるんです。私たちは肉体を持って苦しみを感じるようになったんです。苦しいと感じるからこそ自分を感じられるじゃないですか。苦しみよりもですよ、自分を全く感じない世界の方が私たちにとって恐ろしい苦しみなんです。だから苦しいと感じているっていうのはまだ救われている状態なんですよ。なんかね、苦しみが良くないっていうふうに感じてるんですよ。いや、苦しいと感じるからこそ私たちは自分を感じるんですよ。我苦しむ、ゆえに我ありですか。
残機の心と苦しみっていうのはセットなんですか。その
残機の心があればそれは苦しいと感じますね。その苦しいっていうのはね、生きていてはいけないんじゃないかっていう苦しみではなくて苦しみなんですよ。ここの違いがわからないんです。私もね、本当にこの違いがね、なかなかわからずにね、苦しみました。失敗をするとね、苦しくなるんです、ね、ある学院という場所でですよ、失敗しました。その失敗した時にね、報告するのがとても苦しいわけ、ね、なんでかって言ったら、それは自分の存在を否定されるのではないかという苦しみなんです。でも世の中にはですよ、残機の心のある人はですよ、苦しいと感じないわけ。その私の苦しみとは違う苦しみを感じてるわけ。ああ、しまったな、失敗したな、つらいなっていう心で報告ができる。でも私はそんな心じゃないわけ。
その人は何につらいなと思ってるわけですか。
なんでつらいなと。いや、人間としてですよ、こんなことをしちゃうのは恥ずかしいな、ああ、この周りの人がどう思ってるだろうな、いやー、ちょっとつらいなと。だからといって生きていちゃいけないんだとは思わないわけ。残機の心がある人は、こんな失敗をしたからもう逃げ出したいとか思わないんです。生きていちゃいけないんじゃないかって思うこともないんです、残機の心がある人は。
その人は恥ずかしいなっていうのは名誉欲で恥ずかしいな。
いや、名誉じゃないですよ。名誉っていうふうに私たちが呼んでるのもこの分別心なんです、ね、だから周りの人がね、つまり私はとても大事な存在だと思ってるのが残機なんですね。ね、買ったばかりのね、例えばそのボールペンを傷つけてしまったと、買ったばかりの万年筆を傷つけてしまったとしたらですよ、ああ、しまったなって思うじゃないですか。そういうような感じです。大事なものを傷つけてしまったという痛みであり、大事なものを傷つけてしまったという苦しみなんです。だからといってこんなボールペンいらないやっていうふうに、こんなふうにね、捨てられることはないって思ってるわけだけど、生きていてはいけないんじゃないかって思ってる人は、傷がついただけで、ああ、もういらないって思っちゃうし、もう生きてちゃいけないんだって思っちゃうわけ。それはもうそういう環境で育てられてるから。
残機があると、傷ついたものを見るとかわいそうとか、私が大事にしてあげようってなる。
そうです、そうです。 それは自分が傷ついた時にちゃんと癒してもらったから、ね、見捨てられることなく、なんとかしてあげなくちゃいけないって思ったから。でもその前にですよ、親自身がですよ、子供に対して時間をかけることを厭わなかったんです。子育てというのは時間をかけるものだというところに立ってるんです。だけど分別心の強い人はですよ、どんな親に育てられてるかっていうと、ね、子供っていうのはですよ、時間がかかるものだと思ってなくて、ね、もう自分の思い通りに子供ができても進むことができると思ってるわけ。今までね、30分で食事ができるとできていた人はですよ、30分の3段で食事を作り続けるわけ。だから子供にはですよ、もうね、何々ちゃん、ほら、お母さんと一緒が始まったよとかって言うわけ。テレビを見せる、インターネットを見せる、その方が静かだから、声をかけてこないから、ああよかったよかった、これでね、時間通りに食事を作ることができると。そういうふうに育てられた子供は、ね、なるべく親に迷惑をかけないように生きるようになる。私の存在は透明人間ですよね。透明人間になることが大事なんです。なるべく私は親に迷惑をかけないように存在を消して生きていこうとする。そうだ、それがいいことなんだ。それが善ですよね。そうだと、ね、そのために頑張ろうと。これが俗に言うね、妙理の対戦っていうふうに言うわけです。ね、何のために妙理の対戦をね作るのか。そうすれば責められないから。認めてもらうためじゃない。責められないからも。なるべく親の目からこう離れてね、見えないところに行くようにする。親に気を使ってね、親を怒らせないようにする。親がイライラしないように心がける。ね。そうやって、親から責められないように、責められないように、つまり生きていてもいいように、生きていてもいいようにしてる。でも一方ですよ、私たちは認めてほしいという愛欲の後悔を持ってる。だからその透明人間のように迷惑をかけないように振る舞えば振る舞うほど愛欲の後悔が吹き上がるんですこう、ね、しかもこっちが白い自分だから、妙理の対戦にね、もう従ってですよ、いい振る舞いをすることも、いい振る舞いをすることが白い自分なんです。だから親鸞聖人はこの白い自分さえもね、迷惑してるんだよね。とんでもない状態ですけど。でも私たちはこの白い自分が良くて、黒い自分が悪になってるから。だから透明人間のように生きるわけです。親に対してですよ。親に対して私の存在をもう隠していくわけ。隠すっていうのは親の都合のいいような私で演じるわけ、ね、親はこういうふうに私のことを思ってる、そうだ私はそういう人間じゃないといけない、そう透明人間にならなくちゃいけないわけ。私の存在を隠して透明人間として振る舞えば親は私を責めなくて済む。だからといって認めてもくれない、ね、だからといって褒めてもくれない、ね、私の方を基本的に見てない、欲の方ばかり見てるんですよ親は。自分の仕事、自分の欲、昼間は仕事に走り、 帰ってきたら欲に走り、ね、また昼間は仕事に走り、帰ってきた時ぐらいはゆっくりしたいとか言って欲に走り、そんだったらね、子供産むなよと思うじゃないですか。子供作るなよと、ね、ちゃんと見てあげられないんだったらですよ、子供を作る資格はないじゃないですか。ところが世間体が悪いからとかね、うちの親がなんか子供を作れっていうふうに言うから、妻がね望んできたからとかね、そういうふうに言って子供を作る、また欲によって、欲の吐き口によってね、子供を作る、子供を作っちゃったらね、もうその瞬間からもう欲を削らないといけないんです。だから皆さんに生理を伝えてるんですよ。削ってくれと、ね、今までのように生きることはできないんだと。あなたは大事な人のためにね、時間を取らなくちゃいけない、大事な人を見てあげなくちゃいけない。それは今までと同じように、独身の時と同じように生きていたら、子供がいない時と同じように生きていたらね、子供を見てあげることなんてできないんです。だから生理が必要なんですよ。生理をすねしてくださいとか言って言うとね、もったいないから捨てられないとかって言うんですよね。いつか使うから、そんな問題じゃないんだよね。生理っていうのは何が大事で、何がねそれよりも大事じゃないか、生児か、それを比べて生児を捨てるんです。子供が大事だから欲を捨てるんですよね。独身の時はね、携帯ゲームで遊んでいた人だってね、子供ができたらね、そんなの携帯ゲームなんてできないと、その時間がもったいないと、ね、だって時間は限られてるんだから、携帯ゲームをする時間とね、子供を見る時間とどっちが大事か、子供を見てあげる時間が大事でしょと、両方とも選べないから携帯ゲームを捨てなさいと、こうなるわけです。ね。だから生理が必要なんです。生理ができていない親に育てられた子供はですね、悲劇なんですよ。その人にとってね、その親にとってその子は何にも大事じゃないんですよ。口ではね、大事な子供だ、大事だっていうふうに言うけど、ね。その子供のためにね、欲一つ捨てられないと。それが大事なんですかと。大事っていうのは何かを捨てて初めて大事って言えるんです。人は何かを捨てて前に進むんですよ。そうやって何にも捨てられなかった親に育てられた子供が分別心が強くなる。矛盾した心を持つようになる。ね。白い自分と黒い自分ができる。黒い自分が認めてもらいたいと思ってる自分なんですよ。白い自分はそんな認めてもらいたいという感情を否定して生きていこうとする自分なんです。でも私たちはどこどこまでも人間だから、認めてもらいたいという気持ちがなくなることなんてない。だからそれが歪んだ形で出てくる。ね。武井さんみたい。ね。今テレビでやってるね。そういうこう自分の存在を認めてほしい。ね。分かってほしい。人を殺してでもね。テレビに映してもらってでも自分の存在を認めてほしい。歪んでますよ。なんで社会に認めてもらわなくちゃいけないんですか。あなたが認めてほしいと思ってるのは親でしょと。親に認めてほしいんでしょと。それが素直に出せなくなってしまったのが、その人にとっての悲劇だしね。これを分別心っていうふうに言うわけ。親にぶつけるべきなんですよ、この気持ちを。そして白黒つけないといけない。この人は親なのか 親じゃないのか。親ならば私のために時間を取るべきなんです。で、親じゃないっていうなら、ああそうなんだと、この人は同居人だってことです。一緒に暮らしていた、まあ他人なんだと。そして自分にとってちゃんとした、ああ自分のことを認めてくれる親を探すべきです。それが中途半端になると、親に認めてもらいたいと思ってるけど、ね、その認めてもらいたいという気持ちを出すと、まあ、捨てられると。だから親だと思っている限り、なんですかね、この認めてもらいたいという気持ちを否定しながら生きていかなくちゃいけない。これが分別心なんです。この心を少なくしていくことが、つまり、人間でいいんだと。私は人間なんだと、ね、人間を捨てなくていいんだと、認めてもらいたいという気持ちを素直に出していいんだと、そういうふうに、なることが、またそれをそうなんだよと言ってくれる人に出会うことが、ここで言う真を得ることなんです。だから残機ね、この心を得て初めて残機、人間の心が生まれる、ね、それを教行信証ではですよ、ね、残機の心があるからってね、ね、370ページ左から2行目に、残機あるがゆえにってね、残機の心があるから、ね、良心を、父母、師長を苦行するとね、良心を敬う気持ちが起きてくるんです。まず。ね、残機の心があるから、つまり私のために時間を取ってくれた人がいるから、その人が親なんです。ね、だからその親に対して、ああ、私のことをずっと見てくれているっていうのは本当にありがたいなぁと敬う心が起きてくるんです。あの父母恩従教に書かれてあるような親がいたとしたらですよ。ね、その親はすごく恩のある方なんです。当然そんな親に育てられた人は残機の心があるし、その親に対して敬う心も起きてくる。そして、師長を苦行するとね、先生を、いわゆるこの世の中の道徳ですよね。それを素直に受け入れることができる。先生の言うことにはちゃんと従わなくちゃいけないんだな。先輩の言うことには素直に従っていかなくちゃいけないんだな。そういうふうに思える。残機があるから、残機があるからですよ。ねえ、助け合う両親っていうものも出来上がるしね、兄弟っていうのもあると。残機がなかったらですよ、兄弟は競争相手でしかないの。苦しい時に助け合うような存在じゃない、悩んだ時に相談できるような存在じゃない。だって攻めてくるから、子供を兄弟で。だから兄弟でありながら兄弟じゃない。今はそんな世の中じゃないですか。遺産相続の時にですよ、もう兄弟で喧嘩し合ってる、いがみ合ってる。お金が大事なんですよ。お金よりも大事なものを知らないんです。残機がないから、そんなのは畜生だ、ね、ここに書いてあるようにね、残機なきもの、左からね、三行目に、残機なきものは、名付けて人となさず、名付けて畜生となす。残機がないものは動物だ。人間じゃねえと。でもそれは、その残機のない人が悪いわけじゃなく、ね、残機のない人に育ててしまった親に、すべては責任がある。そういう親に育てられてしまったために、まあ、残念ながら残機の心が持てなかった、人間になれなかった。 だから人間になるためにはですよ、まずは自分の素直な気持ちをですよ許してあげることが大事なんです。矛盾に満ちてるんですよ私たちは。存在自体が認めてもらいたい一杯なのに、その認めてもらいたいという心を認めないと出しちゃダメなんだ、出したら生きていちゃいけないんだ、そういうふうに思っている。これが分別心なんですよ、ね、白い自分が黒い自分を否定している。そして黒い自分なんてこの世からなくなればいい、人間じゃなくなればいいと思ってるんです。そんなね、悲しい存在が私たちなんですね。
素直な気持ちを認めてあげる。
そうですね、認めてもらいたい、認めてもらいたいっていうのは時間を取ってほしいってことです。言葉をかければ迷惑をかけてもいいって思いたいんです、ね、私のために時間を取ってほしいんです。いやいやじゃなくて喜んで時間を取ってほしい。それが私たちの中にもどうしようもなくあるもう心なんです。お金じゃないんですよ世の中は。お金ではね幸せにはなれないんです。時間なんですよ大事なものは。時間はこう限られていてね、その時間を私の方にかけてほしい。そしてね、安心してね、ずっと私の方を最後までこう見ていてほしい。怨行億年であってほしいわけです。遠くに行っても私のことを忘れないでほしい。それが私たちの中にどうしようもなくある心なんです。
素直な気持ちを認めるというのは、それは自分でその気持ちを認めるっていう、
それはそういう親がいなかったとしたらね、まず自分がそれを認めていくしかないんです。
つまり私は自分の感情を認めていくという。
そうそうそうそう。そして子供たちにですよ、その惜しみなく時間を注いでいくんです。奥さんや子供さんのために惜しみなく時間を注ぐんです。そうすればそれはリタロはね、そのまま自利ですから自分の苦しみも取り除かれていくんですね。分かっていただけたでしょうか。ではちょっと休憩をします。